皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
お便り、リスナーさんからいただいたお便りなんですけど、ここ最近はですね、初めての方が多かったんですけれども、
多いですよね。
はい、今週はですね、ちょっと今までに過去にもお送りいただいたことがある方がまた送ってくださいました。
はい、
千葉県のラジオネーム亀太郎さん。
亀太郎さん、
祖母の通夜の時の体験を投稿させていただいた亀太郎です。
うん、
少し記憶をたどりながら説明を加えさせていただきます。
うん、
ご指摘の通り問題は地震のみです。
うん、
まず部屋の状況につきまして、木原さんが言われた通り、最上2階は和室、テーブル、テレビ、花瓶用の薄っぺらい布団、天井は、直管蛍光灯、布団のある、花瓶床と、テーブルとテレビがある区間はカーテンで仕切れるといったシンプルな作りでした。
うん、
お酒は確実に飲んでいません。ですので酔っ払った状態での体験ではないことを付け加えておきます。
うん、
もちろん水分補給はしていますので、テーブルの上にコップはありました。
うん、
次に揺れ開始から長男を起こしに行くまでにつきまして、私と数人は、テーブル区画にいました。ドンと縦揺れの瞬間、同じタイミングで全員が瞬間的に目を合わせております。この瞬間には地震だという言葉は一切口にしていません。文章にするのは難しいですが、その場の全員が同じ体験を共有した時特有の、言葉にしなくても理解し合う状況だと想像いただけると幸いです。そしてコンマ数秒のズレですが、仮眠区画の人たちが慌ててカーテンを開けて、そこで初めて大変だ、地震だとようやく言葉に騒ぎになったのを覚えています。簡単に書けば、地震と騒ぎになったのは揺れ直後ですが、正確には揺れから地震の単語が出るまでは数秒間の間があり、揺れをそれぞれが確実に体感した後に確認を含めて地震という単語を口にしています。ですので誰か一人の騒ぎで集団催眠的に地震と思い込んだわけではないと考えています。そして、祖母宅の固定電話へ電話する人以外は、私も含めて個々の判断で携帯から祖母宅の妻など女性陣へ電話しています。電話先の女性陣は同じ祖母宅にいますので、一気に電話がかかってきて、地震大丈夫かってみんなからそれぞれ言われて、はっとなっていたようです。この電話をしている間も、最上側は弱くなりつつも横揺れは続いていたので、みんなしゃがんだり柱や壁に手をついたりした状態で電話しています。ある程度の人間の、電話が終わり、横揺れが落ち着いたところで、誰かが線香と叫んで1階を降りて長男を叩き起こしています。地震を感じたのは1人なのか複数なのか、同じ揺れを感じていたのかにつきまして、地震速報などが出ていないので揺れを定量化することはできないですが、揺れの体感からその直後の行動、そして気づいていない長男へどういう神経してるんだってみんなが強めに突っ込んだ状況を考えると、全員が一定以上の強い揺れを体感したのは間違いないです。残念ながらコップの水など視覚的に確認できるものを見た記憶は抜け落ちています。 ただブラウン管テレビをぼーっと見ていたのですが、縦揺れの瞬間も横揺れが続いている時もテレビは揺れておらず、普通に番組が進行していたと記憶しています。反面、地震時に起こる部屋のきしみ音はしていた記憶もあります。また先日の投稿にも書いておりますが、絶対に動いたり倒れたりするものがたくさんあるはずの1階は全く影響を受けていない状態でした。長男は寝ていたので揺れていないという証言は信憑性ゼロです。すべて片付いてから揺れすごかったなぁけど、この場所だけとか意味わかんないな、ばあちゃんだろうなと、みんなが不思議体験に興奮していたのも覚えています。木原さんが言われた通り、一番コストパフォーマンスが良い長男だけを起こすをしていないのが非常に無駄なエネルギーを使っているなって思います、
うん、
ただ誰か一人ではなく長男以外のその場の全員に対してこの体験を与えてくれたおかげでこうやって投稿できたと思っています。
同感です。
ですのでこの体験へは恐怖よりも感謝しかないです、
うん、
はい、という
感謝状が取れたわけですね、
感謝状ですね、最終的には
まあちょっとした補足と感謝状ですね、
うん、はい、そうですね、
一つだけ、うん、この方の投稿の最初に送られた時から、キーワードとして大きく関わっていることに揺れというのがあります、
揺れ、
ところがこれ一、はい、つの建物が揺れて、いて他に地震がない、他に要するにその、アースクエイクがない、
うんうん、
地震がないっていう、のって局所的な揺れがあったのではないのかという考え方が起こりやすかったりするわけですよ、
うん、
例えば近くで崖崩れがあったから振動で揺れたっていうのだって、うん、ニュースには大きくならないかもわからないけれどもっていうケースであったのかもしれない、
うん、
けれども違うのは1階は揺れてないようだっていう形跡が随所に見られてたり、
うん、
するから2階だけが揺れているので階の方に持って行ってばあちゃんだろうなっていうことに持っていくのは微笑ましくて僕は好きであったりはするんですよ、うんうんうんうん、
結構揺れが長かったやな、今回で分かりましたわ、うん、
しかも、大きかった、
うん、大きかった、だから電話してる最中もまだ揺れてたっていうのはね、
縦にまず一発目ドカン来て、うん、横に揺れになんかしばらくついてたと、
うんうんうん、ところでね、これは1階が揺れてなさそうで2階だけが揺れてたっていう話だから余計面白かったりするんですけれども、
うんうんうん、
取材を通していきながら家の揺れに驚いたりっていうケースの話が、まあ、多くはないですけれどもあったりはあったりはするんですよ、
うんうんうん、
で家が揺れたということって地震由来という当たり前のことと、
うんうん、
怪異が混ざっているのではないかと思っているところとの区別上にしてたりするのと、注意力がなぜそこに行ってないのかな、この取材してる体験者はと思ったりする、気がつけばハッとするはずのことで、この方にも含むことがあったりする表現があるんですよ、うん、こういうふうに言っとかないと分かりにくいので前置きしておきますね、
はい、
本物の地震に紛うことなき体験だとみんなが思うという、いわゆる本当の地震だったら、うん、実はね揺れと同時にね家のきしみ音がすごくするんです。ギシギシギシガガガガガガガガガガガ、要するにその振動で物が揺れる、しっかりつなげられている壁紙との隙間が動くっていう音がするんですよ。家が揺れたという体験をしている中に揺れのし始めからし終わりまで家中部屋中のきしみ音が聞こえるっていう怖さが入ってなかったりするんですが、これ地震にはあるんです、
うん、ありますね、うん
ですよね、うん、だからこの話の中だというと揺れてるという体感なのにきしみという五感で感じる、特に耳で感じる系のものの振動の大きさに合わせたやなりが聞こえ、やなりの表記というのが薄かったりするので人間が揺れたと思ってるけれども建物は揺れてないんじゃないかっていうような術的なもの、いわゆるばあちゃんの技が働いたのではないかなと思ってたりするんですよ、
うん、
なのでそれはテレビは揺れてないやろ
う
な、
うん、
とか他のとこに電話かけてたら揺れてないやろうねっていうふうに、うん、というようないわゆるその時多分ね挙動催眠のようなものをか口にしたんじゃないかと思うんですよ、
うん、
いわゆる妖術戦術みたいなものに近しいものがっていうのがおばあちゃんがやったと思えるんだったらおばあちゃんがやってくれていいじゃないですか、
うん、
揺らすことは難しいけど揺らしたと思わせることは簡単ですという考え方ですね、うん、だから声に出して相手に伝えるのは難しいかもわからないけど 相手に言いたいことを伝えるのは声である必要性は
まあないですもんね、
ということだというふうに思えばいいかなっていうことも含みなんですけれども、
気づいてもらえればいいわけですからね、
これね、話としてはこれが補足されたことによって、一つの文章に合わせて整理をすると僕の本には採用される話です。
お、素晴らしい、ありがとうございます。
いや、よかったですね、やっぱり、ね、
素晴らしいですね、
うん、もう一ついきますか、
まだ
もう一つあるんですか、
今日豪華やね、
はい、そうですね、豪華豪華、じゃあさせていただきますね、はい、ラジオネームレモンサワーさんです。
あ、いいね、
おいしい
、うん、レモンサワー美味しいね、
うん、はい、初めてお便り、
また初めての方、
ありがとうございます
。どうしたの、ほんまに、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、ありがとうございます。
これちょっと面白いかもですね、うん、はい、聞き始めたのは去年からですが、過去の放送分も遡って全て聞きました。
ありがとうございます、
素晴らしい。今はお気に入りの回を繰り返し再生しつつ、毎週水曜日の更新を楽しみにしております。
ありがとうございます。
すいません、この次の時にどの回がお気に入りなのかぜひ聞かせていただければと思います。
それね、聞きたい、
ずらーっと来るかもしれません ね、
はい、
はい、
聞
きたい、怖い水曜日をすべて聞き、うん、聞けば聞くほど疑問に思っていたことがあります。
もうまた
来るの、これ
質問が来ました、
なんか来るで、また
今回ごめんなさい、12月7日放送分にて木原さんがそのことに少し触れておりましたので、とても意地悪な見方かもしれませんが思い切ってお便りしました、
はい、
それはみんな記憶力すげーってことです、
うん、
皆さんからのお便りは30年前のことですが、幼稚園だった頃の話ですが、とかなり昔の話が多くないですか。
ああ、そうですね。
現在私も40の中頃となり、自分が小学生だった時の話なんてほとんど断片的にしか覚えていません、
うん、
というのも私も怖すぎを聞き始めた当初、自分の怪異体験についてのお便りを送りたいと思い、うん、今考えてみてもあれは不思議だなと思える小学生時代に体験した出来事を送ろうとしたことがありました、
うん、
メインになる不思議だったことは忘れていないんですが、うん、当時の詳しい状況、いつだったか、季節はどうだったかなどなどの細部を思い出せずに諦めたことがあります、
うんうんうん、
例えるならすごく美味しいコース料理を食べたとして、メインディッシュとなる松坂牛のステーキのことは覚えていても、うん、前菜が何だったか、デザートは何だったか、どんなパンが何個出たか、ウェイターはどんな人だったか、ワインは何を何杯飲んだか、何月何日だったかは覚えていないみたいな。特にそれが十数年前のことであるならなおさらだと思います。佐々木ディレクターや日月さんのごく最近あったことが詳細に語られるのは記憶も鮮明ですから理解できます、
うん、
特に私は怪談やホラーなコンテンツがそもそも好きです。記憶を引っ張り出そうとした時に、自分がかつて読んだ本、見た映画、聞いた話など、話を作ってやろう、持ってやろうという悪意がなくても、そのようなものが無意識に紛れる可能性が大きいと思います。この件については先日、木原さんも語っておられました。さすがだと思います。木原さんはそのような昔の体験談について、どこまで信憑性があるとお考えですか？紛れがあるかないかを、どのように判断されるのでしょうか？前回の放送のお便りを夢で見たことがごっちゃになってる可能性があるとおっしゃっていられたので、お話を収集される際にどのように判断されるのか気になってお便りしてしまいました。怖すい、これからも楽しみにしていますということです。
これすいません、この書いてくださった方はご本人ですから、そうですから、うん、あなたに向かってはレモンサワーさんには、うん、向かっては言ってないですから、うん、マイクを通してここにいる佐々木ディレクターに問う、
はい、
うん、お前作ってないやろな、うん、こんな投稿、
サッカーそんなん作るわけないな、そんなインチキしません、やらせしないんですから、
知ってる、この放送の収録の前に、うん、よその放送局で仕事やって、うん、押してますっていうのを聞いてるのでそんなことやってる暇なかろう
ないですよ、ね、
で来てからいつも目の前でパソコン覗いて、うん、ガーッとプリントして
僕が打ち出してた、見てたでしょ、
見てた、でバーッ、そうそう、バーッと見て、一個一個見て、うん、でバーッとプリンターのところに行って取ってきて、うん、でこれは採用、これはどうかなとかって言いながら、どうのこうのやりながら、最終的にカンちゃんとヨーコちゃんのところに持ってって、でその前にこうね、ここはちょっと伝えない方がいいっていうのの、手直しをやってるっていうのを僕は見てはいならない、それを遠くから見てるっていうことをやってるので、うん、いわゆる作った投稿ではないんです、
ないです、やらせは、
やらせはないんですけども、はい、これを言うとかんと
こんなに美しい言葉で褒められるとですね、うん、聞いてる人らがね、しらけて、おいおい、とうとうお前らそういうことや、そら初めてやわな。初めてのたりよりなんじゃなくて、初めてのなんかこう、インチキちゃうんっていうふうに、いきなり、1月どうしたん？
そうなんです。たまたまの、
うん、どうしたんって感じですよね。
私ね、声が上ずりますよ。大変優秀で、
まあ、あのコース料理に例えるの
ちょっとそう分かりやすいですね。
分かりやすいですよね。
確かに紛れが増えそうな気がしますね。うん、古い体験というのは。はい、そうそうそう、
この問い合わせでちなみにあの記憶力で言うと僕瞬間的な記憶力というのは比較的いい方なんですよ。うん、このだっていつもそうですけど原稿見てないですよね。うんうん、ちゃんと言っておきますけど、原稿は僕は事前に目を通してはいません。今耳にしていることが初体験だったりしますし、読んでくれた後だからちょっとその紙貸してっていうのってよっぽどのことでないと
ないですもんね。
ないです。
目に等しい。はい。
だから瞬間的な記憶力っていうのを特化させることができてるからこその技だったりするんですね。それはフックがどこにあるのかっていうのを話の中からあの読み解くからです。書いてあるのは文章でも陽子ちゃんの口を通してきているので、うん、まるで語ってる口調でここに重きがあるんだっていうのって口調にされると文章より実は分かりやすいんです。書いてあった方が何度も読めるから分かりやすいかと思うかも分からないですけども、読んでくれた方が僕にとっては取材の経験則とぴったり合うので、おかしさが読むより分かりやすいんです。僕にはなぜならば話を聞きながら空想してるからです。で読むと目で追っかけてるので空想の暇がないんですよ。ということを言っときますけれども、はい、記憶力の、良さを大変、驚かれています。皆さんの体験に対する記憶力の凄さというのを驚かれてるというのは、おそらくこの番組を聞いている方のほとんどの全ての人がそう思ってるのではないかと思います。そのほとんどの全ての方に問いかけたいと思います。こんな人がつまらないと思う怪異体験というのを、何十年も前の子供の頃の体験をこんなにことこまめに思い出して書けるあのことがすごいと思ってくださるのと同時に、うん、怖いことだったらそれぐらい覚えるよね。うん、俺好きだったアニメだったら忘れてない。いや、俺は読んだ漫画ちっちゃい時に読んだやつもちゃんと覚えてる。いっぱいいると思います。その記憶力が持っているあなた方、皆さん、リスナーの方、すべての人の記憶力を鑑みて言います。なぜ政治家にはその能力がないのか。
本当ですよね。すぐ記憶なくすからね。
そうですよね。
いやー、ええ加減に記憶がちゃんとしてる人が選ばれるべきだと。
そうですね。まあ、記憶にございませんって
なったら、ね、ましたね。
そればっかり。
そればっかりも。
で、この方にとっては、ここまで、細かく覚えてる方を、脅威であったり、怪異とも久しく、私には無理と思ってるかもわかりませんけど、我々は政治家に対して何をか言わんやということ以前に、これほどうんざりする答弁を2022年に聞かされた時に、すべてに共通するのって、記憶がなくて、分析力がなくて、判断力がなくて、決断ができないっていうことを散々見てきた2022年だったっていうところだったりするわけですよ。つまりね、記憶がない方が怪異ではないかと。
確かに。
確かに、確かに、う
ん。みんな覚えてるからすごいね、じゃなくて、うん、こんなに忘れられる人たちって、すごくすごくって、それを無責任と呼ばないっていうのって、すごいなっていうふうに思うので、うん、僕は去年はね、ニュースが一番怪異でした。と、言いたくならない。
なります。
ありますわ。
でも確かに、本当に、例えば、経験じゃないにしても、好きな作品とかね、うん、ものだったら何十年経とうが、やっぱり鮮明に覚えてますよね。うん、それはもうすっごいわかります。うん。
うん。記憶してることというのは、僕はある程度それが当たり前なのであって、っていうのの、記憶の回路が実は個人によって違うんです。うん、この方がおっしゃった通り、大人になってからのコース料理は、何にも覚えられへんというのって、その通りですね。実は、座って皿の方が変わっていくからっていう所作って覚えにくいんですよ。
うん、
つまりね、コースを食べたっていうのって、体験かもしれないけれども、体は経験だとは思ってないんです。
ほう。
うん。まあ、つまり、そういうものが来て、そういうものを食べてっていうので、癒されるのって空腹 だとか、うん、豪華感だったりするわけですよね。で、それを持って帰るためのもののところに行っているので、うん、それを持って帰っているので、細かなことを覚えておく必要性はなかったりすると、体が言うてるから覚えてなくて当然です、うん。ところが、じゃあ何がどう違うのかというと、子供の時の初めて大人に連れてってもらったコースは生実感覚えてたりするんですよ、うん。それはね、コースっていうから、自動車レースでもやってるのかなとかね。うんうんうん、ああ、なんか食べるもんなんだっていうの、初めての体験は覚えてることが多いと思うんです。ファーストインプレッション、うん、初対面とか初印象のことを言いますけれども、うん、で、これを常に持ち続けることができるのが、非日常のことだったりするんですよ、うん。人って不思議なもんでね、経験で生きろという本能に近い回路を持っているのではないかと思ったりするんですけど、皆さんどうでしょう？めちゃめちゃ褒められたことっていうのは、1点、2点覚えてるかもしれません。お父さんからめちゃめちゃ褒められたことって、1個か2個覚えてるな。お母さんに褒められたのって、これ褒められて嬉しかったなっていうのを覚えてると思いますけれども、それよりも多分ね、怒られた方が洋さん覚えてる場合が多い
です。そうですね。そっちの方が洋さん覚えてますね、
うん。うん。褒められたからどれほど経験に生きるのかわかるけれども、うん、怒られたことは、こんなに割に合わんことは二度とやらないっていうふうに繋がるようにできていると思うんですね。うん、自分の都合用だったりするわけです。で、道を誤る時の記憶の方法って、うん、うまくいった時のことばかりを結合させて覚えているから道を誤りやすいんです。つまり成功を重ねることによって失敗に歪んでいくっていうケースが多かったりするんですよ。それは成功の伝え方がずれてきたりするからです。
あ、うん、確かに納得できますねそれ、
うん。例えばね、うん、戦争を連勝していったりすると、うん、その連勝がなんで勝ってたのかっていうことよりも、うん、戦争で勝ったこの人の英雄弾だとかっていうことを大きくフューチャーすることによって次も勝てるやんとか、うん、我々は負けないを育ててしまうんです。
そうですね、この戦争もそうでしたもんね。日清日露で勝ってんから太平洋戦争も負けへんって当時言われてたし、うん、僕のおばあちゃんもそう言うてましたもん、うん、世間はそう言うてたって、うん、日本は負けたことないから絶対負けへんのや戦争は、うん、言って当時は言うてたのは聞きました。やっぱ
その通りですね、英雄譚が作られたっていうことって、ラッパ氏は死んでもラッパを離さなかったなどという話、うん、敵中横断300里という話だとかっていうのって、うん、いわゆるね、戦争に勝ったら勝ったがゆえに何でも美談になるんですよ、うん、それはそうですよ、だから勝ってんからっていうふうになるから、うんうん、で、成功できたのっていうのって大概ね、一人の力であるものというのはほとんどありません。うん、それをちゃんと解釈して いって頭の中に組み立ててやっていくと成功体験が生きるんですけど、成功体験と成功の事実はちょっと違うんですよ、うん、ということを区別してるかどうかが大きな問題だったりするんですね、うん、と僕は思うんですよ。勝ったという事実は変わらないかもわからないけれども、うんうん、ちゃんと勝てたことということを解析すると、うん、ギリギリだったとか、うん、ここで勝てたことが敵の、心を大きく折ったのだったとかみたいな、何かがあってというのであって、包括的になんかこう連戦連勝の結果、さっさと終わったというわけではなかったりする。
そうですね。よくよく検証したらね、やっぱ。
まあそうですよね。先ほど日清日露の話かなんか出てきたりしますけれども、日清日露の話もずーっと細かく分析していったらというまでもなく、大きく言うと、海軍に秋山純五郎実幸がいたから、で、陸軍には日本初の騎馬、の旅団を組織したお兄ちゃんの秋山新三郎義振がいたから、義振と実幸の秋山兄弟がいたから、日露戦争は勝てたのではないかというふうに、いわゆる日本海大海戦でいうところの東郷平八郎の参謀で、うん、天気清浪なりど波高しという伝聞を打った正岡子規の親友だったり南方熊楠の親友だった秋山実幸がいたればこそっていうふうに極端なことを言えるけれども、うん、この人が武勲をたっ飛ばなかったというふうに、完璧な作戦なんかもう無味無感想なもので大したことはない、うん、というふうにで、栄誉のためでも何でもなかったりするし、お兄さんは一生かけて一つのことを達成すれば良いのであるというような非常に簡素な あの人だったり、うん、するような、うん、武人たるものっていう軍人の鏡みたいな人だったっていうことがあったりするんですよ。どっちも武具にこだわりがあったわけではなかったっていうとこだったりするわけですよね。だから階段で確かに僕は新耳袋でうまくいったけれども、うん、その階段に溺れてはならんと思ったから気をつけていて始めてた頃 を忘れずにやっているということだったりするんですね、うんうん、ねえ佐々木くん、
はい、
収録の時間の問題があるけれども、この方のお便りに僕ちっとも答えていないという自信があります、これ来週もう一回やらせてくれる？
あ、いいですよ。その紛れの部分とかもね、まだ答えてないところもありますね。どう区別して
る
のかとか、
ね、これ大事なことやと思うんです、うん、誰かが配信で成功してるとか YouTube で成功してるから、うん、じゃあ、僕も YouTube で、うん、そんなこと思うよりもこの方の YouTube の中身の何が成功しているのだ、うん、この売れてるヒット商品は何であの人から認められて良いものだという形で売れ行きが伸びていったものっていうのを商品だけからだとか、うん、1本だけからでは何も読み解けないじゃないかっていうのに真摯に向かい合う必要性はあると思うんです、うん、階段もそうです、うん、1個の会議を1つだけこんなことがありましたっていうところで直進をズバンとやっても、うん、君が騒いでるだけやんか、
うん、
っていうのとどう違うのっていうのをやらなきゃいけないから僕だけが騒いでるわけではなくってっていう様々なもので編み上げて人に伝えるわけじゃないですか、うん、俺のじいちゃんな呪いで死んでんでって言われたらあそうっていうふうにしかならないでしょ、
う
ん、
そうですね。
あれえ怖くないって言ったら、うん、いや別にっていうに、うん、交通事故で死んだとか食あたりで死んだっていうのとあまり変わらへんや、
うん、
呪いやでっていうに騒いでるのはあくまでも本人やったりするわけですよね、
うん、
おかしいな他の人は呪い系で成功してるのにとか、うん、たたり系で成功してるのに触りでの方がええのかなっていうとこだけども、うん、そんな局所的なものを見ても階段にもならなければもちろん怖くもないっていうとこだったりするので、うん考える力ということがすごく大事なのであるということにつなげられる示唆に溢れたお便りをいただいたことをとても感謝します、うん、レモンサワーさん
我々が考えさせられるっていう意味でもね、はい、なんか
いやあまりにすごくって、うん、なんでこんな手紙を1月に集中してるのか、
ね、
そうなんですよ、まあ、まあ年末実際来てるのはね11月から12月にかけてですけれども、はいまあね、お初の方がそしてこういった内容の方がね結構続いて
続きましたね
やっとなんかね8年かかって、9年目に入るのかな、
もうそんなもんですかね、
はい、怪談と呼ばれるというよりは不思議な体験をされた方々の話という意味合いが広い人に浸透して届き始めたかなと思えるような1月を迎えることができたことをこの場を通して感謝します。
ありがとうございます。
でまた別冊怪談ラジオの方でね、
はい、
明日配信の部分がまた私の佐々木の体験談、
はい、
日本で有数なお寺でちょっとかなり変な体験をしたので、ね、その後編をちょっと配信してますので、
ね、面白かった、
ありがとうございま す,
うすもう飛びさすが飛び降りただけあ
ります。表じゃ差し障りがあるので、はい、ぜひ別冊怪談ラジオホームページから
ぜひ
買ってください、
は
い、お願いします、
は
い、
告知いきましょうか、
はい、もう間近に近づいてまいりました、松山勘十郎のですね大衆プロレス松山座の今年2023年一発目の公演が大阪の育野区民センターで2月5日、午後3時から行われます、まだまだチケット絶賛受付中のはずですのでぜひ松山勘十郎で検索して、ブログやツイッター等といろいろ情報を得ながらこちらとコンタクト取れますのでぜひ見に来てください。一番喜びますんでよろしくお願いします。
私日月陽子はひらがな2つの方の点々で日月陽子検索してください。
お
ぜひチェックを。
アロアロボンジュンマドマゼル、私は今フランスにいるはずです。フランスのアルグレムエンマン国際漫画祭に出席しているはずですので、帰ってきた後のレポートをお楽しみくださればと思います。よろしいですか？
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと
あなたの城、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真や曰く因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。